第135章。1844年6月27日、イリノイ州カーセージにおける預言者ジョセフ・スミスと、その兄である祝福師ハイラム・スミスの殉教。教会歴史。第6巻、629ページから631ページ参照。この文書は、その出来事の目撃者であった、十二使徒評議会のジョン・テイラー長老が書いたものである。
一節から二節。ジョセフとハイラムは、カーセージの監獄で殉教した。三節。預言者が傑出した地位にあることが宣言される。4節から7節。彼らの罪のない血は、御業が真実であり、神からのものであることを証しする。
この書と、モルモン書の証を確実なものとするために、私たちは、預言者ジョセフ・スミスと祝福師ハイラム・スミスの殉教を発表する。彼らは、1844年6月27日午後5時ごろ、カーセージの監獄において、150名から200名の、顔を黒く塗り、武装した暴徒により銃撃された。ハイラムが最初に撃たれ、私は死ぬ、と叫んで静かに倒れた。ジョセフは窓から飛び降りたが、その途中で撃たれ、おう、私の神、主よ、と叫んで死んだ。彼ら二人は死んだ後も残酷に銃撃され、両者とも四個の弾丸を受けた。その時にその部屋にいたのは、十二人の二人。ジョン・テイラーとウィラード・リチャーズだけであった。前者は4個の弾丸を受けてむごたらしく負傷したが、後に回復した。後者は、神の摂理により、その服に一つの弾丸も受けることなく逃れた。主の預言者であり聖剣者であるジョセフ・スミスは、ただイエスは別として、この世に生を受けた。他のいかなる人よりも、この世の人々の救いのために多くのことを成し遂げた。20年という短期間のうちに、彼は、彼自身が神の賜物と力によって翻訳して、両大陸で出版する仲立ちとなった、モルモン書を出し、その書に載っている完全な永遠の福音を地の四方に送り出し、人の子らのために、教義と誓約、という本書を構成する数々の啓示と戒め、およびその他多くの知恵ある文書と指示を出し、何千人もの末日生徒を集め、一つの偉大な都市を建設し、覆されることのありえない誉れと名声を残した。彼は神とその民の目に偉大なものとして生き、偉大なものとして死んだ。そして、昔の、主の油注がれたもののほとんどがそうであったように、彼は、自らの血をもって自分の使命と技を証明したのである。彼の兄、ハイラムも同様であった。彼らは生前に分かたれることはなく、また死後も離れることはなかった。暗殺の二三日前、ジョセフは法律の見せかけの要求に応じて自分の身を引き渡すためにカーセージへ向かったとき、次のように言った。私はほふり場に惹かれていく子羊のように行く。しかし、私は夏の朝のように心穏やかである。 私の両親は、神に対しても、すべての人に対しても、責められることがない。私は罪のないまま死に、やがて、彼は冷酷に殺害された、と言われるだろう。同じ朝、ハイラムは出かける用意を終えた後、お振り場へと言うべきであろうか。そうである。その通りであった。彼は、モルモン書のエテル書第十二章の終わりに近い次の句を読み、そのページを折り返した。そして私は、異邦人が慈愛を持てるように、主が彼らに恵みを授けてくださることを主に祈った。そこで主は私に言われた。たとえ彼らに慈愛がなくても、あなたにとっては問題ではない。あなたは忠実であったので、あなたの衣は清くされるであろう。また、あなたは自分の弱さを認めたので、強くされて、私が父の住まいに用意した場所に座せるようになるであろう。さて、私は、キリストの裁きの座の前で会うときまで、異邦人と私の愛する腹からに別れを告げる。その裁きの座の前で、すべての人は、私の衣があなた方の血で汚れていないことを知るであろう。その遺言者たちは今や死に、彼らの遺言は効力を持つ。ハイラム・スミスは1844年2月で44歳であり、ジョセフ・スミスは1843年12月で38歳であった。今後、彼らの名は殉教者の中に加えられる。そして、あらゆる国の読者が、荒れた世を救うために、モルモン書と当教会の教義と誓約という本書が19世紀の最も尊い血を犠牲にしてもたらされたことを思い起こし、また、もし神の栄光のために火が生木を損なうことがあり得るとすれば、腐った葡萄園を清めるために枯れ木を焼き払うのは、どれほど容易であるか思い起こすであろう。彼らは栄光のために生き、栄光のために死んだ。そして、栄光が彼らの永遠の報いである。彼らの名は、世々にわたって子孫に伝えられ、清められた者にとって宝石のようにみなされるであろう。彼らは、以前にしばしば立証されたように、いかなる罪かも犯しておらず、裏切り者たちと悪人たちの陰謀によって監獄に閉じ込められたに過ぎない。カーセージの監獄の床の上に流された彼らの罪のない血は、地上のいかなる法廷も拒むことのできない、モルモン教に押された大いなる勝因である。また、イリノイ州の紋章の上に注がれた彼らの罪のない血は、知事が保証したにもかかわらず破られたその州の真偽とともに、永遠の福音が真実であることを告げる証であって、全世界の人々はこれに異議を申し立てることはできない。また、自由の旗と合衆国の大憲章の上に注がれた、彼らの罪のない血は、イエス・キリストの宗教のための施設となって、すべての国民の中の正直な人々の心に感動を与えるであろう。そして、彼らの罪のない血は、 ヨハネが見た祭壇の下にいるすべての殉教者の罪のない血と共に、万軍の主が地上でその血の報復をされるまで、万軍の主に向かって叫ぶであろう。アーメン。